藤沢歴史探訪、今月は新江ノ島水族館とクラゲ研究の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きまして企画開発部広報チームマネージャーでいらっしゃいます山崎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
みんなに愛されている新江ノ島水族館、もう江ノ水ということで皆さんにおなじみの場所になりますけれども、長い歴史があって環境の変化とともに進化してきた場所になるんですが、今のこの新江ノ島水族館、どういった特徴があるのか山崎さん教えてください。
はい、そうですね、目の前に相模湾があるということなんですね。で、その相模湾っていう海って実はとっても価値のある海なんですよ。とても生物の種類が豊富なんですね。それは相模湾の沖に暖流と寒流がちょうど流れてきてぶつかってるっていうことがまず要素としてあるんですよ。それから相模湾をこう育んでる丹沢の山々、それから相模川とか酒川川とか、まあ境川もあります。豊かな川の水が注いでるっていうことも海の豊かさにはすごく重要な要素になってるんですね。で、日本全国の湾の中でも相模湾と駿河湾と富山湾、この3つの湾っていうのは深さがとっても深いんですよ。で、深さが深い分やっぱりそれだけたくさんの生き物もいる、そういうことがいろいろ複合しているので相模湾っていうのは豊かな海なんですね。それで古くから相模湾の海って研究の対象になってきたんで、発見された新種の生き物たくさんあって、新種の名前に相模とか江ノ島とか岬とか、そういう相模湾の地名がついている生き物っていうのもたくさんいるんですね。で、そういったとっても価値のある相模湾っていう海を皆さんにきちんと知ってもらいたいっていうことが、この新江ノ島水族館が力を入れていることの一つになってくるかなと思います。もちろん相模湾の生き物だけでなくて、クラゲの展示も充実してますし、それからイルカショーを開催していたり、あと深海生物展示していたりといういくつかの特徴っていうのはありますが、まあ、一番大きいのはやっぱり相模湾っていうことですかね。
私たちの目の前に広がる海の中の状況を知ることができる、どんな生き物がいるのか知ることができる、海を目の前にしながらっていうのがまた心地よいですしね、本当にこうリアルに海のことが知れるというね、そういった新江ノ島水族館、とてもですね工夫された施設でもありますからね、ぜひ皆さんご堪能いただければと思うんですが、この新江ノ島水族館、何種類ぐらいの動物生き物がいるのかちょっと気になるところなんですけど、山崎さんどうでしょうか。
はい、種類というふうなことだと哺乳類、イルカとかクジラ8種類、それから鳥類、フンボルトペンギンですけれども、これは1種類、それから魚類、これがやっぱり中心になってくるんですけども、361種類、それから生き物のカテゴリーでは無脊椎動物っていうもの、クラゲとかカニですよね、それが数えると224種類、それから爬虫類、これはカメですよね、が5種類の、合わせると今時点で599種類で、点数にすると28,335点っていう数字が手元にあるんですけどもクラゲとかどんどん数増えられたりはしてますので、まあ、大体28,000匹ぐらいいるっていうのが今の数字になってきます。
この数字もすごいなって思いますし、まあ、それだけの種類が江ノ水に来ると見られる、会えるというのがすごいなって思いますしね、まだまだきっとね、いろんな種類がこう発見されましたとか展示してますっていう情報がレディオ湘南でもお伝えしてますけれども、新しく展示されてんだなっていう嬉しい情報が届くんですけれども、今ご紹介していただいた数、ものすごい数だったんですが、その中で一番大きいものってまさきさん、どういったものになるんですか。
はい、一番大きい動物どれかなっていうふうに探してみると、今の時点一番大きい動物っていうのはバンドウイルカのミュウという個体がいます。これが体重が 281.5キロ、長さは297センチという大きさになります。これが今江ノ水の中には一番大きい生き物なのかなというふうに思います。
人気の動物ですね。
はい、そうですね、イルカショー子どもたちとかも大好きですからね。
さあ、そして一番大きい動物を聞くとやっぱり一番小さいものも聞きたくなるんですけれども、 どういったものになりますか
っていうふうにやっぱり思っちゃうんですけど、はい、小さい生き物って言うとやっぱクラゲになるのかなと思うんですよ。でクラゲって何十センチとかの大きいものがすごくイメージで思い浮かぶんですけども、実は我々飼育員たち毎日江ノ島の海にクラゲを取りに行ったりっていうこともしてるんですけど、見つかるクラゲの大半はもう虫眼鏡で使うぐらいの世界の 1,2 ミリぐらいのちっちゃいクラゲが多いです。でそれを水槽で展示しているんですけど、よく目を凝らさないとわからないぐらいのものですけども、そういういろんな種類のクラゲたち 1,2 ミリぐらいのものがたくさん展示されています。
確かにクラゲってひらひらっと気持ちよく、ね、浮いてるようなそのイメージがありますけれども、確かにいろんな小さい水槽があってどこにいるんだろうっていう、確かにそういったねクラゲの、ね、水槽があったなって今思い出しましたけれども、本当になんかねいろんな動物がいていろんな生物がいるっていうのがすごくね魅力的ですしね、いろんな飼育大変だと思いますけれども、引き続きはクラゲも含めて私たちをね楽しませていただければと思います。さあそして今どんな動物がいますかということでお話を伺っているんですけれども、新江ノ島水族館、まあ、江ノ島水族館って言った方がいいかもしれませんね。大きな動物といえばすごく大人気だったミナゾウがいましたけれども、これもきっと知ってる方はとても懐かしく今感じていらっしゃると思うんですが、山崎さん知らない方にもぜひですねご紹介していただきたい人気者だったミナゾウ、どういったものだったのか教えていただけますか。
はい、ミナゾウですね、古い江ノ島水族館の時代、南米のウルグアイから2000年3月にやってきました。平成12年ですね。このミナミゾウアザラシ、当時は1歳のオスで体長2メートル、体重が 176.5 キロというものだったんですけれども、どんどん育ちまして、1歳でやってきて 176.5 キロになったものが2歳になると650キロの体重になり、3歳の時点では1トンになったっていうことなんですね。ですごい成長スピードっていうものがやっぱりすごくまず注目をされたっていうのがあるのと、ミナゾウ当時は飼育員とのアッカンベーっていうものだったりだとか、あとバケツを持ったようなポーズっていうものがすごく人気になったんですね。で実はそのミナゾウよりも前の時代に、古い江ノ島水族館の大吉とお宮っていうミナミゾウアザラシをやっぱり飼育した経験っていうのもあって、その時の大吉っていう個体が飼育下では世界最大って言われる、体長が461センチで体重3トンにまで成長したんですね。これが当時すごく目立った生き物だったんですね。でそれは1977年昭和50年に死亡はしてるんですけども、その大吉を飼育した時の経験っていうものがミナゾウにも生きて大人気になったんです。ところが残念ながら江ノ島水族館から今の新江ノ島水族館になる2004年の翌年の2005年の10月にミナゾウは突然亡くなってしまったんですね。当時はやっぱりみんな悲しいっていうふうな気持ちになって、お別れの会っていうのを開かれたのも新江ノ島水族館の歴史の中で今のところ最初で最後、一回きりそういうことがありましたし、花を持って来られるお客さんっていうのも1ヶ月ぐらいずっと来られてたっていうような話があります。もう大昔のお話になってしまって、もしかすると最近の新江ノ島水族館に接している方の中ではミナゾウって言っても知らない方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、ね、あとまだ時代背景ってのもあって、今ミナミゾウアザラシってワシントン条約とかで輸入することができなくなってるんですね。だからまあその時代だからそういう生き物が水族館にいて親しまれてたっていうのはもうその時の話で、今はもうそういうことっていうのは不可能なんですね。でも当時ミナゾウっていうのはもうアイドルでしたね。
とっても懐かしく私も聞かせていただきましたね。そういった地元の方たくさんねいらっしゃると思います。久々にミナゾウという名前がですね出てきてちょっと嬉しくなりました。これもね歴史の中の一つということになりますね。さあそして N 水といえば、まあ、いろんなカテゴリーがあってもう一つ一つ力を入れているところではあるんですが、先ほど山崎さんからお話がありましたその相模湾ということにやっぱ力を入れてますって話がありましたが、大水槽、これもですね目の前で見るのも迫力ありますし、また上の方から見ることもできますし、もういろんな角度から見ることができて、またこれも工夫されて私たちとても楽しませていただいているんですが、相模湾大水槽どのぐらいの大きさで またコンセプトなどについてもご紹介いただけますか。
はい、相模湾大水槽は水槽の高さとすると9メートル、水深だと 6.5 メートルなんですね。で、幅と奥行きが12メートルずつなので、面積としては144平方メートルになるんですけども、容量は1000トン。で、手前にこうあるアクリルガラスの部分はこれ厚さが41センチもある。パッと見あんまりくすんでないので、41センチもあるんだっていうふうに思ってしまうんですけども、それも技術を生かして厚い水槽になってるんですね。で、ここの相模湾大水槽にはマイワシの8000匹群れを作って泳いでるんですけども、それをはじめアジとかサバとかあとエイとかっていうような魚たち全部合わせると大小100種類2万匹の生き物が暮らしてるんですね。で、新江ノ島水族館が2004年にオープンしたっていう話先週もしたんですけれども、当時大きな水槽の中でイワシの群れを見せる手法っていうのを今全国の水族館いろんなところで見ることができるようになったんですけども、江ノ島水族館が最初だったっていうふうに聞いてるんです。また相模湾大水槽の特色としては、実際の江ノ島の裏側あたりの相模湾の本当の姿を再現するように、本物の岩ではなくて擬岩になるんですけれども、本当の海の中の岩場のように作り込んであるのも特色なんですね。全国には相模湾大水槽よりももっと大きな大水槽ってのがあるんですけども、ただこう生き物がいるだけの大きな水槽みたいなガランとした大水槽っていうのも結構あって、その中でこの相模湾大水槽っていうのは実際に本物の海っぽく作ってあるっていうのは特徴なのかなというふうに思います。
9メートルっていうその高さもやっぱりねすごいなと思いますし、どの辺にどんな動物が住んでるというかいるんだっていうのも分かりますし、マイワシの群れ8000匹すごい量ですね。
で、このマイワシたちなんですけども、100種類の生き物がいるって話しましたけど、これ仮にこの相模湾大水槽にマイワシだけを入れた場合って綺麗な群れにはなってなくて、みんなチャランポランに多分泳いでしまうだろうというふうに言われてます。それはいろんな生き物がいるので、マイワシはやっぱり敵から身を守るために群れるんですね。だからそういうふうに美しく見せるためにもいろいろな生き物を入れるということをしてますし、かといって中で食物連鎖みたいにってどんどん食べてしまって魚たちが減ってしまうのも困るので、それはこの100種類それぞれの生き物たちがお腹をすく前にそれぞれの魚たちに合わせたタイミングと量で餌を与えてあげるということによって、その2万匹100種類を維持してるっていう部分っていうのは飼育員たちの工夫とか技術っていうものも生きているということなんですね。それも知っていただきたいなと思います。
すごいですよね、はい、本当にこう努力と苦労があって、私たちがですねこの相模湾大水槽やっぱ来ればもう必ずね立ち寄りたくなりますし、もうずっと見てても飽きないね、そういった場所に、ね、なりますしね、ぜひそういった努力苦労があるということもぜひねご紹介していただいたので、皆さんも知っていただければと思います。さあ、そしてその実際に海のねこう状況を再現してますよっていう話を先ほどいただきましたけれども、まあ、実際の海って自然界なので波があったり天候によっていろんな状況が出てきますけれども、この大水槽っていうのは波っていうのは山崎さんあるんでしょうか。
はい、この相模湾大水槽の一角に出会いの海と呼んでいるコーナーがありまして、そこに波が実際にザワーッと江ノ島の裏の方のようにザワーッと出てくるところがあるんですけども、そこには増波装置があります。で、仕組みとしては和庭園とかにあるような獅子落とし、竹をこう半分に切ったようなところに水がたまるとコーンってなる、それの巨大版みたいなものが2つありまして、水がたまると傾いて海水がドバーッと出る、そんな仕組みになってるんですね。で、その増波装置の波が出ることによって海の中でもその波に揉まれつつたくましく生きる魚たちも見ていただけますし、あとはその波の音が周囲に響いていくのも実際の海っぽくなるのかなっていう効果もあります。で、大水槽の中には波だけじゃなくて実は強い水流もあるのようになってるんですよ。で、その強い水の流れがあるおかげで魚たちは生き生きと泳ぐわけなんですね。そういうような工夫っていうのもいろいろ凝らされています。で、もちろんその相模湾大水槽、生き物たち当然自然の中では昼と夜があるように、水槽もまあ昼と夜で照明も変わりますし、それから相模湾大水槽の上ちょっと天窓が開いてるんですよ。 なので晴れた日、曇った日、雨の日、あるいは夏と冬とかでも水槽に差し込んでくるその光の加減っていうのは結構変わるんですよ。なので目の水にお越しいただく時期とか天候によって大水槽の表情っていうのも全然変わってくるんですね。その辺こう感じられるっていうのも素晴らしさかなと思います。
私たちもやっぱりこう1年通して江ノ水に来たくなるってやっぱそういったところをこう自然に感じながらやっぱりその生き物を見てお気に入りの、ね、皆さんきっと生き物もいらっしゃると思いますし、その成長を見ながら季節を感じられるというのがすごく、ね、素晴らしい場所になりますね。さあ今日もですね、もう裏の話からいろんな話をですね聞かせていただきました。さあ来週山崎さん登場ラストとなりますので、ぜひ、ね、皆さんお聞き逃しのないようにお楽しみにお待ちいただければと思います。今日もお話を伺いましたのは広報チームマネージャーでいらっしゃいます山崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。